Podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは医師で NPO 法人晴れたり曇ったり理事長の笠原義隆さんです。笠原さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まず笠原さんのご紹介をさせていただきます。1940年生まれ、京都大学医学部卒、滋賀県立、小児保健医療センター所長などを経て、守山市で笠原医院を開業。平成22年より滋賀県医師会長も務められています。専門は整形外科。これまでアール・ブリュット作品の価値を社会に広く定着させるための展覧会や、障害がある人たちの地域生活には欠かせない相談支援の全国普及に関する事業なども取り組む NPO 法人晴れたり曇ったりの理事長も務められています。ということで、普段はきっと笠原先生というふうに患者さんなどから呼ばれて、いらっしゃると思うんですが、医師という立場と改めてこの晴れたり曇ったりの、法人の理事長ってことなんですけども、まず笠原委員っていうのは、これ滋賀県の どのあたりにあるんですか。
はい、滋賀県の守山市という市があるんですが、はい、そこに私が最初に来たところの施設がありまして、はい、死体不自由児施設というのがあったんですが、まあ、そこから次にですね、先ほど紹介していただきました滋賀県立小児保健医療センターというのを、はい、作らせていただいて、はい、障害を早く治して社会に復帰させたいというのが思いがありまして、うん、全体で16年間そこで働きまして、その後にそこの地元の守山市でですね、うんうん、笠原委員というのを平成11年、
はいはい、平成11年、はい、
に、開業したと、
はい、
ということですね。
なるほど、はい、ちなみにその小児、保健医療センターってことで、はい、子どものさんの、その障害がある、死体っていうのは主にこう体に何かしら障害を抱えている子どもさんが多かったってことなんでしょうか。
そうですね、体の具合が悪いだし、うん、手とか足とかですね、はい、脊椎が脊椎が曲がってるとか、それからまた言語障害とか、そういうのがいろいろあって、はい、社会的にはちょっと障害ということを言われてたんですが、はい、まあ、そういうところの子供、そういう子供たちを小学校から中学卒業するまで預かってね、はい、治療しながら教育も一緒に受けるというのが本来の施設だったんですが、
なるほど、
まあ、それは本当に子供たちに幸せなのかどうか分かりませんので、うんうんうん、できたらその子たちを早く治療をして、うん、はい、そして早く地元に帰って友達をとか家族と一緒に育っていくというのが必要かなと思って、
地域の自分の 家、はい、家で、あるいは地域でっていうことですか。
それで小児保健医療センターという医療を中心にまず、はい、そこで早く治療しようと。
なるほど。
そういう施設ですね。
はいはい。まあ、そういうふうな、ご活動の中から、まあ、笠原委員の開業。そして、ちょっと変わった名前だなと思ってるんですけど、NPO 法人、晴れたり曇ったりっていう、この、すごく不思議な名前の法人の理事長もっていうことなんです、ここはどういった、こう、活動をされてるような、
ね、はい。まずこれは、いきさつがあるんですよね。
そうですね。教えていただければ。
障害ということで、私もいろいろと、勉強してましたけども、はい。まあ、その子たちを見ててもですね、全く普通の子供なんですね、うん、その障害の部分をさえ除けばね、はい、 目もキラキラしてるし、うんうん、あの訴えようとすることは一生懸命訴えようとするし、はい、ということであったんですが、まあ、そんな時に福祉のいろんな仕事をしてる人たちがね、うん、特にあの知的障害というような人たちが、はい、あのいろんな作品を作ってるということがあって、はいはい、それを京都の美術館でね、
うん、
あの展示会を展覧会をやるので、
はい、
一度見てくださいって言われて私は、はい、手術をしたりしたその後に車で飛ばして、
はい、
見に行ったんですね、はい、そしてそこ の美術館に入ってパッと部屋に入ったら、うん、と思ったんですね。全くその普通というか、うん、もっと強烈というかね、うん、なんか訴えてることがガーッとこの私たちに響いてくるような作品だったんです、
はい、
で私は一瞬その時にあこれあの色の使い方とかがね、はい、あのちょっとなんか違うんですね、うんうんうん、だけど逆に考えたら私も子供の時はそういう風な色の使い方してて、
うん、
はは
そういう風にお考えになるんですね、
で、はい、学校の先生から怒られてね、はい、何かなと、うん、こんな使い方あるかとかね、
は
い、
うん、
こんな汚い字が書き方して、とか、うん、字も汚いとかなんか言われながら、はい、だんだんこのちょ自分のパワーを阻害されてきたのが、うん、ここに目の前にあるじゃないですか。
なるほど。
これはすごいな、これこそというような感じがして、うん、その後北岡さんらと会ってね、
はい
はい、あのそういうのは大事だなという話をしてて、それは作品がどんどん散逸していってるから、はい、これからそういうものを集めて、
はい、
そしてそれをあの保存して、うん、そしてあの適当な時に一般にちゃんと人たちに見せてね、
うん、
そして啓蒙をしてこういうものがあるんですよということをしようというのが、うん、晴れたり曇ったりという名前をつけて、晴れたり曇ったりって言われる通りなんていう名前やと思ったんですが、そうですよね、はい、よく考えてみると私たちの日常はね、
うん、
あのそれこそ晴れたり曇ったりですよ、
はいは
い、いい時もあるし、うん、あと落ち込むこともあるしっていうそういう中で人生そのものやと思って、はい、あの名前がね、
うん、
いい名前やなと私は思ってます。
なるほどなるほど、はい、はい、晴れたり曇ったりの一冊を教えていただいたわけなんですが、はい、そのまあ京都の、展覧会のをきっかけに、まあ、改めてその障害がある方の作品のもう今まで見たことのないような色使いであるとか形状であるとかっていうことに感動されたってことなんですが、まあ、あの今日この番組自体のテーマは、まあ、アールブルットっていう決してその、障害あるなしに関わらずではあるんですが、そういうまあ常識とか美術教育とかにとらわれずに生き生きと表現されているってことで言えば、あのいろんな展覧会を、笠原さんも、ご覧になられていると思うんですが、あのちょうど2013年に、ベネチアビエンナーレっていう、まあ、とってもとてもでかい国際展があったところで、あの沢田真一さんという滋賀県のですね作家さんが出られたと思うんですけど、そういったこう美術の世界で大活躍されるような、まあ、作家さんも出てきたということで、なんかそのあたりっていうのはこうこの何十年もこう関わってこられて、なんかこうやっぱ思われることあるんでしょうか。
うん、だから私たちはどっちかというといろんなことを区別するという習性があるんですね、
はい、
だからこういう芸術というものにそういう境が本当にあったのかどうかっていうのも、先ほど私が言いましたように
そもそもです
ね、子供の時代なんか私も同じような色使いをしてたと思うんですよ、
はいはい、
だからその見たこともないんじゃなくて、うん、見たことあるものなんですね、うんうん、
はい、
で例えばピカソとかあのいろんなあのミロとかね、いろんな人たちがやってるものは、はい、あこれいいんだよって言われたら、うん、あいいのかなと思って思ったりするけど、うん、本当は芸術っていうのはこっちが受ける感覚なんですよね。だからその展示する人がそのこれがこうだこうだっていうのもよくはありますけども、うんうん、それを受ける方の人の方が問題だと私は思うんですね。
なるほど。
で、まあ先ほどのベネチアビエンナーレの話に行きますと、
はい、
その前からあのこの晴れたり曇ったりがまあいろいろ中心になって、はい、ヨーロッパでね、
うん、
日本のそのアールブルットと言われるか、はい、そういう作品をあのいろんなところで展示して回って、はいはい、その時にそのきっかけでそれを見た人たちがこれはベネチアビエンナーレに招待してもいいんじゃないかということになって、
なるほど、
招待展示になったと思うんですね、
はい、
で私も行きました現場に、はい、で行ってますと広いその展示でその現代美術の、 うん、そのオリンピックと2年に1回、はい、やって、はい、オリンピックと言われるぐらいのね、はい、世界的な行事なんですが、うんうん、その中心のところに澤田さんの工房があってね、
はあ、
そこにいろんな彼の作品が飾られてて、
うんうん、
でそれに前後ろにずっとその現代美術の今これからだという人たちの作品が出てたんですが、
はいはいはい、
しかしどっちが私たちはまずそういう区別してやるからそうなんですが、うんうん、じゃあそれ何も言わないでパッと見したらどっちがいいのかということになると、はいはい、
うん、
むしろ私は澤田さんのそれで、
うん、
がいいんではないかと、まあ、引き目かもしれませんけどね。なるほど、
はい、
それともう一つはこれからの現代美術の示唆をしているというふうに私は読みましたね、
はい、だから
むしろもうこれからまた変わってくるんじゃないかと、
はい、
芸術というかだから訴えたいことが先にあるならいいんですが、はい、これが社会に受けられるかもしれんとかこれがひょっとしたら高値になるかもしれんというような、
なるほど、
うん、こうちょっと気が入ると、うん、やっぱりそこに曇りが出てくる、
うんうん、
だから晴れた方ですね、
はいはいはい、
澤田さんの作品が晴れたり曇ったりという中ではね、
はいはい、そうですか、うん、今のお話を伺っているとやっぱりそのまあボーダーを、うん、それこそこう海八幡にボーダーレスアートミュージアムノマって、まあ、まさに運営してるわけですが自分の中で見る側が作ってしまうっていう話はとっても印象的ですね。でその澤田真一さんの作品みたいなものがまあ隔たりなく一緒に展示されて現代美術とで受け取ったところに今先ほどおっしゃったそのこれからの、まあ、美術のあり方を示唆してるっていうところは、うん、大変興味深いなと。
そうですね、はい、私もそういうふうに感じましたし、
うん、
だからこれからやっぱり私この生きることが光になるというふうに書いてますけども、はいはい、生きることそのものがねやっぱり私は皆さん芸術を表現してると思うんですね、
はい、
ただ私なんかはじゃあ絵をこれから描きなさいって言われてもね、はい、それは私ができる表現ではないんですね、
うんうん、
まあ人を切ったり貼ったりして治療するの
ぐらいが、はい、人を切ったり貼ったり、ね、なるほど
治療するのが我々の芸術で、はい、私たち医療関係者はよく、はい、医療はアートなんだとよく言うんですね、うんうん、これは人生そのものを、うん、一緒になってその人、うん、対象者と一緒になって作り上げていくという仕事なんですね、うん、
なるほど。
だから体調が悪い時によくしていって、
はい、
爽やかな人生というか、
うん、
より良い人生をお手伝いするのがアートであって、うん、それを作り上げるのが私らの医療はアートと、う
ん、なるほど
いうことだと思うんで、まあ、この話も彼らはもう本当に素直に私はこれを、
うん、
作りたいんだと、
うん、
見てくれようが見てくれないがいいんだというのが、うん、それが素直にそこに出てるから、
うん、
今評価されてるんじゃないか
な。なるほどなるほど。今おっしゃったその医療がアートであるっていうふうなことで言うと、まあ例えばその医療であったりとかあるいは、まあ、また違った言葉かもしれませんが福祉っていうふうなことで言うと、うん、ずっとその福祉今まさにこの番組が作られていく背景の中で伊藤賀和夫さんのですね、存在っていうのがまあ大きくあるわけなんですが、やはりそういうこうある医療であるとか福祉であるというのは結局こう突き詰めていくと何でしょう、人間のまあ個人の尊厳みたいなことにつながっていくというふうにこう考えれるわけなんでしょうか。
そのものですよね、
はい、そのもの、はい。
だから障害があるというふうにさっきもちょっと言いましたけども、はい、私たちは何かをこう見てね、
うん、
それからその反応コミュニケーションの問題とか、はい、そういうものを見て、
はい、
あこの人障害があるなとか、うん、障害がないなとか言いますけど、
はい、
さっき私ちらっと言いましたように私に絵を描けたらできない、
うん、
ね、
うんうん、
歌を歌えたらできない、
はい、
でそれは障害なんですよ私にとって。で彼らはできるんです。
はいはい。
だからみんな誰でも障害があって、うん、誰も障害が あるけどそれで生きてる、
うん、
ということですから、う
ん、はい、
まあ医療というか福祉というかそういうものは全てその構成として生きるというかね、
はあ、なるほど、
に尽きるんではないかと私は思ってます。
はいはいはいはい。その考えというのは、うん、こうちょっと大きな話しますけど、やっぱりその医療という、まあ、医療あるいは、まあ、その治療をするっていうふうなことの中で、うん、まあ一見その老いであるとかですね、 老いていくこととか、障害、あるいは病気になるって、まあ人生においてどちらかというとこう、まあマイナスっていう風に捉えてしまうことがやっぱり多いと思うんですが、今のお話を聞くと、そのマイナス自体もう一回こうちょっと捉え直せるというか、
そうです
っていうことをすごく思ったんですが、
マイナスというふうにそう取るかどうかですけどね、うんうんうん、だけどそれはまあ確かにあのこうやりたいことが十分やれないとか、はい、うんうん、それがだんだん老いていくということに関しては、うん、それはマイナスでしょうけど、もうこれは決められた あれもあってね、
はい、
そしてそこで例えば生まれる時に選べないって言うじゃないですか、
はいはいはい、そうですね、で
それを選べない中で現実にその自分に与えられた使命というか、うん、そういうものを持って今生きるわけですよね、はい、だからそのことに関してはあんまりその障害でこれはマイナスでというふうな意識を持たないで、うん、いかに今が大切なのか、はい、今をその愉快っていうか幸せというか、うん、まあ自分が持ってるエネルギーをそこで発散できるかということにすればね、
なるほど、
その全てがマイナスっていうふうにとってもしょうがないんじゃないかなというふうに思います、
はい、今の笠原さんそのお考えっていうのはすごくこう、うん、まあとてもなんとか励みになる方が多いと思うんですが、うんうんうん、変化されていったのかっていうところがとても気になったんですが、
まあ、大学に入って一番考えて、じゃあ人間って何で生きるの、
うんうん、
私の友達とよくお金もないしね、うん、外に出るとお腹もするし下駄も減るからね、うんうん、毎日下宿でこうやって話し合ったんですけども、はいはいはいはい、その時にやっぱり考えて本当に生きる意味があるの、はい、というのはね、うん、これ理由があるから生きるっていうのはないんですね、私にとっては。
ほうほ
う、で一生があるからこういうふうにしなさいとか、うん、こうしたらいいとか、うん、石になったらこうやったらいいっていうのは、それは確かにあるんですが、うん、
はいはい、
でも絶対そうですかって聞かれたらそうではないですね、
うん
うんうん、何回いろいろ行ったり来たり疑問しててもね、
はい、
だったらほとんどそのあんまり意味がないんだったら、うん、死ぬまでの人生は死ぬまでの暇つぶしやと、
うん、
だったら自分が今できること面白いこと、いやみんなに手を、うん、手助けをできること、うん、そういうことをやり続けたらそれでどっかで死んでしまうと、
う
ん、いうことに過ぎないんではないかなというふうに思って、うん、で私ね、アートということに関しては医療の中で非常に弱い部分であったと思うんですね。弱い部分、はい、音楽療法とかこれ美術とか、はい、いろんなものを聞いてます、うん、そういうの素晴らしい文化を見たり、うん、感動しますよね、
はい、
心が、
はい、
でこれが大事なんですね。
うん、
で私たちが治療するときにそれを常に与えきれたからっていうとそうじゃないと。
はいはいはい、なるほど。
でその感動がなければ、はい、
うん、
彼らには生きる力も出てこないし、
はい、
いいホルモンも湧いてこないし、うん、そういう治療にマイナスになってるんですね、
はい、
ところがそのことに気がつかないで一生懸命西洋医学というんですか、はい、そういう今の現代医学をやって、それはそれでものすごく進歩してますけども、うん、一つやっぱり本当に心まで揺さぶってるかというと、
うん、
その部分がない、
うん、
なんていうか欠けてたというか、はい、先ほどアートって言いましたけど、やっぱそこまで到達してなく、
うん、
アートの力というものを一緒に使わないと、
うん、なるほど、
はい、うん、その人を高めるということはできないんではないかと私は今そういうふうに感じてます
ね。はい、はい、ありがとうございます。本当に最後は少しこう無理をしたアートの話もですね、いやいや展開していただきましたけども、とてもお話そこは伺えて、はい、よかったなというふうに思います。改めて今日は一人のこう医者として、そしてまあその前のですね、一人のこう人間としてっていうところにまで至ってアルブルットのお話していただきました、笠原さんでした。どうもありがとうございます。
どうもありがとうございます。
さて、そろそろお別れの時間です。笠原義孝さんのお話いかがだったでしょうか。グロー、生きることが光になる、来週は作家田口ランディさんと前滋賀県知事で琵琶湖成蹊スポーツ大学学長の加田由紀子さんの対談公開収録をお送りします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。